します。神様、今日も誠実の礼拝を導いてくださってありがとうございます。どうぞあなたがまた私たちの心の中にまた必要なまた、恵みを今日もお与えくださることを信じますから、ありがとうございます。どうぞ気落ちしたものにまた力を与え、望みなきところにあなたが新たな望みをこの朝私たちの心に植え付け、どうぞ信仰の創始者である完成者であるイエス様にもう一度私たちが目をまた向けることができるようにこの朝導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従ってお話をしていきたいと思います。ある、作家が友人に誘われて、会員制のこう、まあ、飲み屋さんに行ったといいます。いや俺のボトルが置いてあるんだと、まあ、友人は、まあ、席に着くとボーイに告げました。312番の鈴木、まあ、それが、まあ、会員番号らしかったそうですけれども、まもなく、まあ、ウイスキーのボトルが運ばれてくると、黒い瓶を透かして眺めてみると、そこの方にもう 1,2 センチしか残っていないと。いやおかしいな、誰かに飲まれちまったかなと。お前会員証みたいなものってないのか。いやあるんだけれども忘れてくる客が多いんだ。番号と名前が合っていればそれでいいんだ。じゃあ僕がこの次あんたのお酒を飲むことができるわけだな。あそうだ、まあ、飲んでもいいよ。その代わり空になったら新しいの入れといてくれよ。なんか損しそうだなとか、まあなんかそういう会話があったらしいんですけれども、作家はその時に水割りを飲みながら考えたらしいです。で待てよ、こういうシステムならば、まあ憎い男がいて殺したい男のボトルの中に毒薬を入れておくこともできると。このアイディアをなんかこう小説に書いて売れないかなと、まあそう考えたらしいんですね。小説家なら、まあ、当然のことだろうと思います。けれども、まあ、青酸カリのような毒薬など簡単に、まあ、手に入るものではないと、まあ、試行錯誤の上アイディアがこのアイディアがまとまって、殺意という、まあ、作品になって発表されています。もう非常に簡単な大まかなストーリーは以下の通りです。主人公にはもう憎くて憎くて殺したい男がいると。で大きなバーで飲んでいるとその憎い相手も同じバーの会員でボトルを預けているらしいと。あのボトルにもうこっそり青酸カリを入れておけばと。以前競馬場で知り合った、何でも屋みたいな男が青酸カリのカプセルを誰かに世話をして、儲けているらしいと、まあ、そんな噂を聞いたことがあると。で主人公は、競馬場に行って、その男を捕まえて譲ってくれと頼むんですけども、あの話あれはインチキでよ、俺のダチ公が塩の入ったカプセルを青酸カリだと言って売ってたんだと。あの野郎だいぶ塩をばらまいてたくさん儲けたらしいぜと。なんてこったと。肝心の青酸カリが手に入らなければせっかくの殺人計画も意味がない。しかしと彼は再び考えます。俺は毒薬が手に入っていたなら本当にやるつもりだったんだろうか。そんなことを考えながら主人公がバーで水割りを飲むとその酒がしょっぱい、明らかに塩が混ぜてある。何でも屋のダチ公のばらまいたカプセルが回り回っ って俺のボトルにやってきたと。あいつも俺と同じことを考えていたのかと。まあ、人を呪わば穴二つと、まあ、これは殺意というあの作品のあらすじなんですけれども、殺意を読み終わって考えたのは、これは殺人未遂事件として、まあ、立件できる懸案だろうかと。私にとっては、まあ、専門外の分野なのでよくわからないんですけれども、多分あの検察は動かないんじゃないかなと、まあ、そんなあの感じのように思いますけれども、これがイエス様なら、検察イエスはどんな、まあ、見解を、まあ、示されるだろうかと。でイエス様はあのマタイの福音書の中でこんなことを言ってます。レジュメの一番ですけれども、ちょっと長いですけど、レジュメの一番。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なし、まあ、これバカ野郎ということですね、能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だからもし兄弟に憎まれていることをそこで思い出したなら、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。あなたを告訴する者とは早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられ、そこから出ては来られません。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのですと。俺は毒薬が手に入っていたなら本当にやるつもりだったんだろうかと。まあそんなことを考えながら水割りを飲んでると、そのお酒がしょっぱいと。あの野郎と、あいつも俺と同じことを考えていたのかと。まあ、殺意を読み終えて考えたのは、これは殺人未遂事件として立件できる懸案だろうかと。まあ、多分これは検察は動かないし動けないだろうと思います。だが検察イエスの訴えは、これはもう殺意そのものがもう殺人と同等であるとされており、殺意を抱く者は人殺しであると、まあ結構こう断定をされていません、断定されています。もちろんここではあの殺意という言葉は使われてはいないんですけれども、五章の二十二節で兄弟に向かって腹を立てる者、あるいは能なしというようなもの、これは、まあ、殺意の方がといいますか、芽生え、芽のようなもので、腹を立てるもの、能なしというようなもの、これを、まあ、殺意と同等と解釈する、まあ、イエス様の訴えといいますか、まあ、その真意は何なのか。5章の21、22、昔の人々に人を殺してはならないと、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言いますと、イエス様が強調したことの一つは、なぜそんなことを考えたのか、思いついたのか、まあ、動機の問題といいますか、まあ、あの心の中の思いの問題であって、心の中の思いが罪となって現れてくるだろう。人間の何を考えていたのか、人間の心の中の思いを追求すれば、そこに 人間のドラマがあるだろうと。なぜそんなことを考えついたのか。なぜあんなことを思ったのか。動機を探れば、人間の実相を描くドラマが見えてくるだろうと。イエス様にとって殺意はほとんど、これはもう殺人？同じ意味を、持っていたと。これはこれまでのユダヤの、立法や戒律には全くない、大変画期的なといいますか、当時としては考え方であったわけです。マタイの5章27、28、この言葉も一連の流れの中で語られていて、27、28、会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。こうした考え方に私たちが影響を受けなければいいんですけれども、もしもこうしたイエスの発想に私たちがそうだそうだと大きな感化を受けるとするならば、もう人は発狂するか、あるいは信仰を持つか、もう道はもう二つに一つしかないわけですね。フランスの哲学者のパスカルっていう人が、人は真剣に生きようとするならば、行き着く道は三つしかないと。発狂するか、自殺をするか、信仰を持つか。この三つのどこにも属さない人間は、真剣に生きてはいない。ごまかしていると述べています。このパスカルの言葉とほとんど同じ意味のことを、夏目漱石も述べてこう言っています。真面目に生きようとすれば、精神に異常をきたすか、自殺をするか、信仰を持つか、三つのどこかに行き着くと。漱石がパスカルを読んでいたという形跡はないと言われていますけれども、偉い人は、さすがだなぁと。くしくも、東洋、西洋の両天才が、一致して、同じようなことを述べています。だから夏目漱石は、心、書いてます。心の主人公を、自殺させ、門というのを書いてますけど、門の主人公を信仰の道に入らせたりしています。5章の21-22、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。イエス様が強調したことの一つは、なぜそんなことを考えついたのか、考えたのか、なぜあんなことを思ってしまったのか、動機の問題と言いますか、心の中の思いの問題であって、心の中の思いが罪となって現れてくる。人間の心の中の思いを追求すれば、そこにきっと人間のドラマが見えてくるだろうと。なんでそんなことを考えたのか、思ったのか。動機を探れば、人間の実相を描く、ドラマのようなものが見え隠れすると。人間のその心の中の思いを追求することこそ、これはイエス様にとっては、何と言いますか、一つ、大切なことだったと。さて、パウロという 男の人がいましたけれども、彼は当初キリスト教弾圧の急先鋒となってキリスト者を、迫害をしていた男です。殉教者ステパノの殺害にもパウロは手を染めていました。レジュメの2番でちょっとステパノの殉教の様子をありますけれども、レジュメの使徒の7章57から60節。ステパノに殺到し、自分たちの着物をサウロ、これはパウロの足元に置いた。彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。キリスト者、ステパノの心の中にあった思いは何だったのか。激しい憎しみと殺意にさらされながら、もう命の尽き果てようとするその瞬間、7章60節、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについたステパノの殉教。人間の心の中の思いを追求することこそ、イエス様にとっては大切なことの一つであった。発狂するか、自殺をするか、信仰を持つか。で、当時パウロは、故郷のタルソからエルサレムに留学をし、もう非常に名声の高いガマリエルの門下生に加わっています。熱烈なラビ的立法主義者として磨きをかけ、その教養においてはもう相当なものを身につけていた。ユダヤの戒律を守り、落ち度のない立法的生活を送ることこそ、これはもう救いの道と信じて疑わなかったと。パウロの時代も、現代もそうなんですけども、ユダヤ社会には守るべき、あまたの掟があって、例えばそのあまたの掟の中で、食べていいもの悪いもの、食物上の厳密な禁止事項があります。豚肉とか、エビ、カニ、タコ、イカ、貝類と、みんな私の好物ですけど、それらはもう汚れた、食材、汚れを身に招くとして、旧約聖書の中で食べることが禁じられています。これを食べれば災いを身に招くと。だがイエス様は、そんなものは決して人生の根本的な災いの原因になんかならないんだと、断定をして、心の中の問題に訴えていくわけですね。そんなものは災いの原因ではない。私たちの人生の災いはどこからやってくるのか、イエス様は言われました。レジュメのもう最後ですけれども、マルコの7章20節から23節、イエス様は言われました。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと。人間の心の中の思いを追求することこそ、イエス様の一つの使命があったと。考えてみると、信仰っていうのは形式守ってる方が楽なわけですね。 カニ、皆さん、カニエビ食べてますか？食べなければ神の心にかなって私たちは御国に行けますよと。こういう立法主義の方が信仰って本当は楽なんです。あなたの心から出てくる悪いもの、それが災いの原因であると。まあ、そんなこと人から言われて困るのはやっぱり私たち人間だろうと。パウロはきっとこうした矛盾に気づいてたはずです。パウロはイエスを憎みつつも、立法主義や形式主義の彼らの矛盾に、おそらく相当早い段階から気がつきつつあった。ステパノの殺害にも加わったパリサイ人サウロ。キリスト者、ステパノの心の中にあった思いは一体何だったのか。あの激しい憎しみと殺意にさらされながら、命も尽き果てようとするその瞬間、使徒7章60節、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って、眠りについたステパノの殉教。マルコ7:21、内側から、すなわち人の心から出てくるもの。殉教者ステパノの心の中の思いは何だったのか。パウロの脳裏から離れなかっただろう。後に、まあ、ユダヤ教からキリスト教に改宗したパウロは、まあ、ローマ人への手紙っていうのを書くんですけども、そのローマ人への手紙の中で、自分を救いに導くはずの戒律や律法が逆に私を死に導いたと告白してますけれども、そうした思いはきっともう早い段階からパウロの心の中にはあっただろうと思います。パウロはイエスを憎みつつも、律法や戒律主義の矛盾に気がつき始めたときに、彼の心は相当崩れかけていただろうと。パウロはユダヤ社会のメンタリティというものを否定し、そしてイエス・キリストの中に救いを見出したステパノを激しく憎んだ。パウロにとって全く同意できぬ謀説を唱えたためではない。パウロ自身も心のどこかで、心の底でそうなのかもしれないと、どこかでこう恐れ隠していたものをはっきりとステパノが口に出したと。それゆえ彼を憎んだのではあるまいか。ステパノを認めることは、これまで抑えてきた、こう、別の自分を、まあ、認めることでもあると。で、別の自分を認めてしまえば、これまでの自分の生き方は、一体何だったのかと。自分の反省というものが崩壊してしまう。パウロは、崩れかけた心を支えるため、キリスト者を、弾圧、迫害し続けたと。この日もパウロはエルサレムを出てダマスコへと向かった。キリスト者の迫害が目的である。けれども今や立法か、それともイエスかと。もうこの問いがきっとダマスコの途上でもパウロの頭からは離れなかっただろう。この地方特有の岩砂漠の道を急ぎ、もうパウロたち一行がダマスコの近くまで来たときに、突然 天から光が差し、彼を包んだと。パウロが地に倒れると、パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのかと、声が聞こえてきた。もうパウロに、イエスの存在が、もうひたひたと差し迫ってくると。彼はもはや、イエスからは離れられない。あなたは、どなたでしょうか？私は、あなたが迫害しているイエスである。もうイエス様の存在が、もう光を放ちながら、律法を選ぶのか、私を選ぶのか、迫ってきた。パウロはこのイエス様の光の前に、目は開けど何も見えずと書いてあり、おそらく決定的な答えを出せずに、律法とイエスの狭間で揺れ動いていた。で、同行者がパウロの手を引いてダマスコの町に入ったけれども、3日間目が見えず、飲み食いも忘れ、律法かイエスかの問いと向き合ったと。発狂か自殺か、キリストへの信仰を持つか。復活のイエスがアナニアと呼ばれる男をパウロのもとへと遣わし、主イエスが私をあなたのもとへお遣わしになったのですと告げると、パウロの目から鱗のようなものが落ち、たちまち目が見えるようになったと書いてあり、これがパウロの改心と呼ばれる出来事です。パスカルが、人が真剣に生きようとすれば、行き着く先は3つしかないと。発狂するか、自殺をするか、信仰を持つかと。この3つのどこにも属さない人間は、真剣に生きてはいないと、ごまかしていると、述べてますけれども。イエス様は言われました。律法に、人を殺してはならないと記されている。しかし、私はあなた方に言います。イエス様が強調したことの一つは、なんでそんなことを考えたのか、考えついたのか、思いついたのか。動機の問題、心の中の思いの問題であり、心の中の思いを追求すれば、そこに人間のドラマがあるだろう。だがそのドラマを突き詰めていけば、結論は発狂するか、自殺するか、信仰を持つか、どこにも属さない人間はごまかしている。与えられた人生をごまかしている。敗戦後、日本を立て直した政治家の述べた言葉の中で、彼はテレビ放送の 先駆けとなった人物でもあるんですけれども、こんなセリフで、戦争で負け、この国にはどでかい穴が開いた。その穴をこれからはこのテレビジョンが埋める。かつて我々が信ずべきとされていた 仁義礼節忠誠、そういう何もかもがあの戦争で全て灰になった。大衆どもにはそれが不安でたまらんらしい。みんな血眼になって次にすがるべきものを探していると。だがわしに言わせればせんないことに思い煩うのをやめ、ただただテレビを見る、プロレスに興奮し、アイドルに熱狂し、落語に笑っていればいい。頭をただ空っぽにするのだ。ただ空っぽに。悩みを忘れ、笑いと興奮に満たされ、ただ頭を空っぽにするのだ。私はあなたが迫害しているイエスであると。イエス様の存在が光を放って迫ってくると。イエス様は言われました。律法には人を殺してはならないと記されている。しかし私はあなた方に言います。イエスが強調したことの一つは、なぜそんなことを考えたのか、思いついたのか、動機の問題、心の中の思いであり、心の中の思いを追求すれば、そこに絢爛と輝いて生まれてくるのが罪であると。あなたの心から出るもの、それが災いの原因であると。罪意識のすぐ先にキリストの救いがあると。ただただテレビを見る、悩みを忘れ、ただ頭を空っぽにすると。まあ、罪意識もないような、なんかこう、面白みのないような生活は、きっと私たちキリスト者のこう美意識には合わないと。心の中の思いを追求する。それは、人間回復の尊厳のためにある。汚れた心、その私をキリストが許し、包み、救ってくださると。これこそ人間回復の福音である。あんまり、なんて言いますか、こう、良い人間になろうなどという、まあ、戒律、律法を私たちの信仰の目標にはしない方がいいんだろうと。イエス様の許しがあると。いや、僕は罪なんか犯したことないよというとき、その人は救いに近い人なのかなと。人間の耳には聞こえるかもしれないけれども、イエス様にとっては救いに果てしなく遠い存在であると、これは心得ておかなければなりません。一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと、しかし私はあなた方に言いますと。主、あなたがまた私たちに訴えた、また大切なことの一つは、 なぜあんなことを考えたのか、なぜそんなことを思いついたのか、心の中の思いであり、確かに私たちがこうした考え方に深い感銘を受けてしまえば、もう発狂するか自殺をするか信仰を持つかと、そのようなまた選択肢の中で、あなたはまた私たちの心の中をつぶさにご覧になって、汚れたままでいいと、私の見舞いに来なさいと、また今日も私たちを優しく招いていてくださることを覚えて、心から感謝をいたします。私たちは発狂もせず自殺もせず、あなたのこの愛の御手の中に今朝もう一度懐に飛び込みますから、どうぞあなたが私たちをまた受け入れ、私たちにを許し、あなたご自身の御前に近くに近づけてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。